それじゃあ始めるよ。まずは技法を行う前準備としてリラックスだね。筋肉の緊張や心の緊張を緩めつつ、パフォーマンスの高い稽古ができるよう何度か深呼吸をしたり、体をブラブラと揺らしてリラックス。深呼吸したり体を揺らしたりして、しばらくの間心と体をほぐしていってね。リラックスしたところで、最初は一人で稽古できる遠隔型の長笛から学んでいくよ。風の流れを感じる稽古は、全身の皮膚センサーを開発することが目的の稽古だから、最初のうちは裸、もしくは体を締め付けない薄めの服で風を感じる方がいいね。逆に分厚い服や体を締め付ける服だと圧迫感があって、風を感じにくくなるからおすすめできないよ。あと受ける風は自然風の方が変化に富んでいて、細やかなセンサーが磨かれやすくなるね。逆に扇風機やエアコンなどの風はワンパターンだからベストじゃないかな。時期を考慮に入れるなら、寒い時期には自室でエアコンをつけながら薄着で行うのがベターだし、暑い時期なら野外に出て薄着で行うのがベストかもだね。この時期は寒いから、エアコンで自室を暖かくしてから下着姿になるか薄着になって、エアコンもしくは扇風機の前に立ってみてね。体の無駄な力みをなくしつつ、自然体で立ったまま全身の皮膚をセンサーとして使用する。その状態で皮膚で風の感覚を感じるわけだね。顔や手に当たる風だけじゃなくて、服に当たる風まで感じて、風を全身で立体的に感知していく。まずはやってみてね。ウォーミングアップを終えたところで本番に行くよ。最初は顔や手を意識して風を感じていくよ。いくつかポイントを挙げるなら、風の温度や風の強さ、風の向きや動き方などだね。風は形がない分細やかに変化するから、それらを顔や手の皮膚センサーで細やかに感じ取ってみてね。この時の感覚は、感じるというよりは聞くという感覚が本質に近いね。皮膚センサーを総動員して風の流れを聞く。風の吹きつけや密度、暖かさや寒さ、それらを細かく皮膚を通して聞いていくわけだね。それじゃあしばらく続けてみてね。 風の流れを聞きながらそのまま聞いてね。この時に体に力を入れてこわばっていると風を感じにくくなるから、流体化の時と同じように体の力を抜いてリラックスしてみてね。最低限の力で自然体で立ちつつ、顔と手のすべての皮膚をセンサーとして使って感じ取っていくといいよ。それじゃあもうしばらく続けてね。今度は体の前側、上半身を使って感じてみてね。腕や肩とか胸やお腹、首に当たる風を感じていくよ。この時にも体の表面、すべての皮膚をセンサーとして風を立体的に捉えることが肝要だよ。それじゃあ風の流れを感じてみてね。次はくるりと回って背中を向ける。背中はセンサーが鈍感だから風を感じにくくなるけど、背中のすべてのセンサーをしっかり駆使して感じてみてね。体の鈍感な部分であればあるほど、感じるんじゃなくて風を聞くという認識で行うと風の機微を捉えやすくなるから、やってみてね。今度は下半身だね。下半身に風を当ててその感覚を感じてみてね。足も背中と同じくセンサーが鈍い部分だけど、心と体をリラックスしていけば風の流れを感じやすくなるからね。風をただぼーっと受け止めるんじゃなくて、どんな強さでどんな温度の風がどんな具合に吹きつけているかを 徹底的に細かく感じて分析だよ。今まで雑に感じていた10の情報量がいきなり10万くらいの情報量になるかもだけど、細かく感じられればそれだけいい具合だからね。それじゃあしばらく続けてみてね。最後はもう一度、風に対して正面を向いてから全身で感じてみてね。体全体をセンサーにして風を感じる。皮膚のすべてを動員して風の流れを立体的に聞いてみてね。風が強く吹きつける部位もあれば、背中側のように風がほとんど当たらない部分もある。各部位に当たる風の違いを正確かつ緻密に認識するといい感じだね。ここで大事なのは、腕や顔、背中みたいに体を雑にパーツ分けして風を感じるんじゃなくて、細胞の一つ一つを個別のセンサーとして風を感じることだね。皮膚細胞のすべてを個別のセンサーとして認識して、それぞれが風を感じる。風の強さだけじゃなくて、温度や吹きつける風の流れまで感じる。とんでもない情報量になるけど、これも経験だからね。それじゃあ、脳のメモリがパンクしない範囲で細やかに風の流れを全身で感じ取ってね。全身で風を感じ終えたら、そのまま風の当たる場所から無風の場所に移動してね。どうかな？こうして全身をセンサーにした後に無風の場所に移動すると、普段とは違う感覚が磨かれていることを感じるはずだよ。全身の皮膚が敏感になっていたり、皮膚の外にふわふわとした膜があるように感じたり、自分の体がサイズアップして 知覚が拡張した感じがするかもだね。この感覚は全身の皮膚センサーが鋭敏になっている状態だから、この状態のまま周囲の空気の流れを感じたり気配を探ったりすると、今までより鋭く空間を認識できるし、わずかな風の流れや気配や温度の変化を感じ取りやすくなるよ。それじゃあしばらく時間を取るから、皮膚感覚の変化を楽しみつつ、皮膚の範囲を超えてその周囲にまでセンサーが拡張した感覚を楽しんでみてね。体が大きく拡張したような感覚や、体の外側の空間の機微まで感じられるような状態、これが空間的な長径の入り口だね。この状態になると全身の皮膚センサーが鋭敏になるから、得られる情報量も段違いに多くなるし、センサーがさらに鋭く拡張していけば周囲の気配の変化に敏感になるし、危険な場所を感じる野生的な勘や背後の気配や相手の敵意などを感じることもできたりと、全体的な感覚センサーが鋭くなっていくよ。